ドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが、日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私はパーソナリティの山本です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いや、花粉が
すごいです
ね。
そう
だね。もうね、
やばい、
やばいです
よ。
マグカチカさん、
まあ、充血、まあ、そんなにもあれやけど、でも、ちょっと充血してるぐらいが。
昨日あたりは、ほんとひどくて、
はいはい。
子供のサッカーの大会が、
はいはい。
サッカークラブ入ってるんですけど、うん、サッカー大会が実は亀山であ
ったんですか？
うん、で、亀山のグラウンドでやったんですけど、
はい。
すぐ窓なりが杉林で、もう、赤いですよ。木が。
木が。
もう花粉めっちゃついてるんですよ。で、子供らは、頑張ってやってるんですけど、
はいはいはい、
おたらはすっごいくしゃみして相当つらかった。
僕花粉症多分ないと思いながら生きてるんやけど、
うん、
なんかこの季節になるといつもこうこの辺が
も
わもわって顔が、
はい、顔あたりが
するのは花粉症なんやろか。
なんか鼻ムズムズとかします
ね。鼻はムズムズはせんけど鼻が詰まりかな。逆、
いや鼻はもう詰まるし、詰まるが行き過ぎると鼻垂れてくるし、
ああ、なんかこの季節になると体調悪くなるな。悪くなる。
もしかしたらでも
花粉のせいかもしれないですね。
始まりかもしれない。僕の場合は花粉症なんて都会の人間がなるものだから、
はいはいはい、
なんかもうは絶対ならんって思ってたんですけど、
いつだ
ったんですか？大学で修行をしている時に、
はい、
ある日突然くしゃみが止まらなくて、ほわっとしてて仕事にならないぐらいくしゃみがずっと止まらないんですよ。
それはやっぱり花粉が飛んでる時間帯っていうこと、まあ要は昼間とか、
昼間ですね、
にそういうことが起こるってことですね、花粉症の人は、はい、夜はいいんですか？
いや、夜もです
よ。夜もか。
一回なったらもう夜までずっと続いて
る。ああ、そうですか。
ひどく
たまに夜この季節になると毒くしゃみが増えるんですけど、それは若干やっぱり、はい、影響はあるんや
ね。影響あるんじゃないですか。花粉症ですよ。道連れみたいな。
せやけど、それってやっぱり、耳鼻咽喉科とかに行ってこう、花粉症判定を下されやんだら、
うん、
いつまで経っても花粉症じゃないって言うとてええんかなって。
いいんじゃないですか。その代わり、今経ってもくしゃみとは、おさらばでできないという。
この辺もね、山。
はい。
天気がいい昼間にこの季節こう山を見ると山が霞んでるっていう。
やばいっすね。
そうね。いや、本当にやばい日はもう車の上もなんか、場所から帰るときになんかもうフーってやったら、粉みたいな、ファファって。
まあでもね、僕もでも、財務会のときは、その修行中のときは別に山の中じゃなくて、
はいはい、街中で。
街中っていうか国道沿いみたいな。
はいはい。
花粉というよりも、やっぱり花粉と一緒にくっついてくる、NOX とかそういうので、
はいはい、
なんちゃうかなと思いたくて、思ってるんですけど。花粉とかの話も、例えばそのうちせなかった
です。そやね。まあ、この三重県のこの辺りは特に、めちゃくちゃ花粉飛ばしてるんちゃうかなって。
飛ばしてるんじゃないですかね。
一番。
花粉でね、花粉でこう杉やヒノキが悪者扱い結構、
はいはいはい、
されるところもあって、たまにね、うちも次の内装材を使って、
はいはい、
花粉
症
なんですけど大丈夫ですかっていうこと
は
あるんですけど、
はいはい
はい、まあ、花粉は木とか葉っぱについてるもんで、僕らは丸太を買ってきて、その丸太を製材して板にして、その中身には花粉っていうのは、
はい
はい、中に花粉とどまることなんで、外に出るものですから、花粉症では関係ないです。自分から、僕も花粉症ですけど、何も影響ないですよっていう話はするんですけど。
はいはい、
なんか、林野庁とか、花粉のない苗を、
はいはい、
一生懸命植えようぜって。
東京の方ではそういうのやってるじゃないですか。
うん、確かに。やってますけど、植える前にまず木があると話にならないっていう。
まあまあ、そうですよね。ね、あれ、飛ばない杉を入れると将来的にはどうなるんですか？
将来的には花粉がなくるんじゃないですか？
自然受粉していかんってことですか？ ということはもう杉は将来的にはあの人に植えてもらわんと、うん、あの杉が生えることもないということになる。
野生の杉っていうのはなくなる。なんでもなくなる
から、
なくなることないと思いますけど、何百年かかりますかっていう感じじゃないですか。
はいはい、はい、
その今生えてる木が全部切るやんと、そんなこと
どの道植えられるんですね。そういうことね、うん、壮大なこれね。
そもそもやっぱりほらこの間の川口君の話でもありましたけど、
はい、
やっぱりそのどうやってこれ出してくんねっていうような山の中まで、はいはいはい、とにかく質的に植えまくったんですよ。そこまでする
からね。現実があるからね。
そう、
はいはい、
絶対あの山の中でちょびっとしか生えてなかった時は花粉症なんてなかったんですよ。
はいはい、そうだよね、う
ん、まあ、現代病というよりはその戦後の何ていうんですか、林業政策、
はい、のなんかなんていうんですか、悪いところが回ってきてるみたいなことですか。
そうだと思いますよ。ちょびっとしかなかった、ね、
なんかちょっと聞いた話とか、僕はちょっとそれが本当かどうかわからないですけど、
はい、
霧旬を逃してしもとるから、うん、杉はあの何ですか、子孫を残すためになんかよりなんかその花粉を飛ばしてるって、なんかその生き残るためというか、なんかちょっとなんか理由はあまりわからないですけど、ちゃんと適正な時期に切って植えて切って植えてっていうサイクル繰り返してれば、うん、そんな大量に花粉を飛ばす木っていうのは、うん、まあ、
ないはず
ないはずっていうような話をなんか都市伝ですよね。
どうなんですかね。
まあ言うたら年取っていくってことなんですか、
はい、
で年取れば取るほどもしかしたらそういうあの、まあ、どうなのかな、子孫を残そうとしながらこう、うん、なんか飛ばすっていう、そういうなんか植物の生態みたいなのがあるんやろ、どうしてんですかね。
ではない、もしかしたらでもあるかもしれませんね。なんか植えられすぎとって、はい、残さなあかんから。
どれぐらいの時から株飛ばし出すんやろ。でもあの、もうほんと苗の時って別にそんな株飛ばすんやろか。
入ってたって本当にちょっと10センチ、20センチぐらいの、
はい、
それはさすがに花粉とかないと思
いますよ。いわゆる、まあ、赤ちゃんみたいな、
赤ちゃんみたいな、
これがなんかどんどん大きくなっていくと、成長してくると、うん、やっぱりもう多分どれぐらいの時期からどんな量を飛ばすのか、
うん、多分それはきっと植物学者とか
ちゃんと研究を
されてるんじゃないですかね。
されたけどどうしようもないから、その逆にその花粉を飛ばさすぎっていうのを開発することに至ったりとか
ね。ねえ、ちょっと分かりません、分かりませんでしました。
いやいや、まあそれぐらいでも花粉症の人は世の中多いということですよね。日本だけやっぱり
あまり
海外では聞かない
です
よ。
そんな話
聞きました。あんま聞いたことないです
。なんか僕やったら砂漠でこう砂漠のお風で塵でなんか体悪くなりそうな方が、人の方がまだ多そうな気がしますけど。
そうですね、
大陸やで、
まあ、まず杉が多分ないないかなこれね、うん、
あのファーとかスムースとか、はいはいはい、ああいうのは
ああいうのって飛ばすんやろか。あんまりなんかそんな話出てきたことなかったけど、でも今の時は
なんかだって何でも飛ばすの、稲の殻でしょ。
はいはいはい。
草とか、生態が出すとか。
そう、絶対で、ね、植物であるからには、なんかそういうふうに、あ、飛ばしてるはずにな
ってますよね。
杉が異常になんか飛ばすのも分からないですね。いつも悪いもの
扱い。上がやっぱり上がすぎたんです
よ。ああ、まあそうですね。だから量も、全体的に増えちゃうってことですか。
やってますよ。きっと。
そうやね。
杉を使ってくれよと、杉ヒノキを
使ってくれよっていうことなんですかね。
ことなんじゃないですか。もうせっても木が言うてるっていう山がきっと言うてるんですよ。
そうやね。じゃあ先の都市伝説に
繋がるわけ
やっぱり。
やっぱそうです。
霧旬に切らへんからこういうことが
起
こ
るって
ことで。
そうですね。うまいことまとまった。
まとまったところ
で。 で、今回第6回でしたっけ？
6 回目です。
6回ですね。
はい。
はい。前回はちょっと居酒屋収録で、非常にお気苦しい点が、はい、
ご迷惑
をご迷惑をしました。僕も編集、ね、もう編集様式なわと思って。
まさか隣にね、あの元気なお客さんがいるとは思わへんもんね。
で、今日はそういうことでですね、坂さんのところの、
はい、
店というか、お店ですね。
そうですね。
事務所というか、
はいはい、
坂さんとサンエリンさんさんは、建築もやりながら、製材所もやりながら、これは、雑貨屋さん？
雑貨屋さん、家具の、まあ、家具のショールームじゃないですけど、
うん、
はい、
うん。
そんな形で。
椅子とか、おしゃれな椅子とか、机とか、いろいろ置いてあるんですけど、
はい。
そこで、今日はちょっと収録させていただき
まして、
営業終わった後、
はい。静かで、
はい。静かで。
いい環境ですね。
いい感じですね。
はい。
ここでまた、まあ、本当にね、町の方が、
そうそうそう、
いろんな人を呼ぶときとかもあって
呼びやすいですよね、
うん、
この辺りはなんか呼びづらいですね
割とね、山の
山の方が、そうですね、
僕は全然黒国なんですけど、まあ、ということで、
はい、
では、サンクさんとやってますけども、今日のテーマですね、
はい、
ジャスということで、
はい、
いきたいと思ってます。前からジャスの話もせなあかんなと言ってましたけど、
はい、
うん、ジャスって何ジャスみたいな話も
ね、そうですね、
したいと思います、
はい、
で詳しくはホームページで
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
じゃあ本編、
はい、
いきますか、
はい、はい、お願いします。
ジャスなんですけども、
はい、
このね、この合板検査会の説明が一番ジャスで、そもそも何なんかみたいな話分かりやすいかなと思うんですけど、
はい、
ますね、これ日本農林企画、そうそう、ジャスは日本農林企画です。日本農林企画括弧ジャスは農林物資の規格化等に関する法律に基づき農林水産大臣が制定するものです。そう、ここからですね。農林物資はもともと動植物を利用したもので品質のばらつきが大きく、この品質の改善、生産の合理化、取引の公正化、そしてその使用または消費の合理化を図るために規格を制定して、その規格に沿って品質の適正な表示を行い、消費者の正しい選択を助けていくものです。だいぶ文章長いね。
なるほど、なるほど。
そうそう、はい、これ基本的に動物や植物を使ったような、やはりお肉とか、ね、野菜とかもそうですけども、
はいはい、
そういうものっていうのは、品質がばらつきますよと。
ばらつきはね、その同じ場所で作っても、同じ、うん、隣同士でも若干やっぱ品質のばらつきって、もしかしたら厳密に言うとね、ありますもんね。
個体差っていうのはどうしてもあるから、はいはい、それをこう、ばらつきを改善して、こう、まあ合理化って2回ぐらい出てきてますけども、
はいはい、
その、使い道をこう、うまいことやるために、
はいはい、
企画を作ってますよと、
はい。
で、それを、企画を作って、それをまたこう、表示ですね。
はいはい。
ちゃんと嘘を偽れないっていう、この企画に沿ってやってますっていうことを表示して、で、新しい選択ができるようにするものというのがジャスですね。だから、
はい、
そう。
まあ、消費者さんが、うん、選択しやすくなっているという、そういう、そういうことじゃないですか。
ことですよね。うん、で、ジスっていうのもね。
はい、
工業企画。工業企画。あれはこれで、もともと工業製品を前提にしている日本工業企画ですから、やつやから、やからってことなんですよね。
工業企画の場合はやっぱりでもそれこそ同じ工場で同じものを、例えば生産、同じものを生産した場合に絶対にその品質のブレっていうのは、やっぱり農業製品じゃないっていうところで言うと、もう僕らのレベルとははるかに違うレベルで、なんですか、バチッとしたものの精度というか、品質の精度というのを求められると違う。ちょっと、実はあんまり知らないですけど、うん、まあそういうことでしょうね。
ですよね。
はい。
で、基本的に全部同じものができるような、
はいはい。
プラスチックとか、
金属とかね。
金属とか、
はいはい。
まあ、素材って言ったらそうですけど、まあね、あの薬とか、わかんないですけど、はい、あのいろんな、そういうものには適用できるけど、まあね、基本的に木やから、
うん、
じゃあ僕らの使ってるのは木、木材っていうのは木で生き物というか、
はいはい、
そういうばらつきのあるものだから、ジャスというもので規定されてますよ、
はいはい、ということ
ですね。いうことですよね。で、ジスとかと比べるとジャスの方はばらつきが大きいとは言われてありますよね。
はいはい、
甘いというか。
でも甘くある程度そのまあ言うたらあれですけど甘くしないと世の中に流通できな
い
っていう、うん、できるものがすごい限られてくるのは、
うん、
これは多分木だけじゃなくて、うん、農産物とかも多分同じかなって思いますけどね。
そうですね、
はいはい、
よりそうなのそうですよね、うん、いいものも悪いものも、
はい、
まあ、杉っていう木やったら杉ですごいいいというか、
はいはい、
精度のいいものもあれば、全然そうでカビ生えたようなやつも、
あ、まあ、
杉は杉やしみたいな、
ね、うん、はいはい、
だそれをこう規定するのが、はい、ジャスという
作
物ですね、
はいはい、
木材にと、
はい、これはあくまで日本の規格、ね、
うん、そうですね、
はいはいはい、これ世界各国規格はそれぞれ各地であるんでしょうか。
なんかここにもね書いてありますけど、
うん、
その先の続きで、これご飯検査会の説明の続きなんですけど、また世界各国で木質材料についての規格が制定されており、現在、国際標準化機構 ISO ではこうした規格の標準化を図るため、各国の世界専門家からなる会合を開いております。順次標準化され、日本農林規格もそれに準じた改正が行われることとなりますと。あるんですね。まあでも、まあ中身をちょっと触れてみやると、はいはいはい、これほんまにそんなことできるんかっていうのは、なかなか判断しづらいんじゃないかなと
思
うんです。
はいはい。
で、まあジャスって言うんですけど、
はい、
まあいろんなジャスの企画があって、うん、まずまあこの製材のジャス制度ですね。
はいはい。
製材品のジャスということで、ちょっと触れていきたいと思うんですけども、これは、全木研ですね、全国木材検査研究協会のホームページから抜粋してるんですけども、まず JAS は、ね、製材の日本農林規格というのがあって、まあ、いろいろあるんですよね。
区分がね
、
はいはい、
区分がいっぱいあって、製材品の中でも、構造用製材と造作用製材、下地用製材、工用樹製材、
うん、
っていうのがまずあって、
はい、
枠組み壁工法構造用製材っていうのは、2x4 のパネル用の製材っていうのは、全然その製材とは別のカテゴリーになってるんですね、これ。枠組み壁工法構造用製材は、枠組み壁工法建築物の構造体力上、構造部材として使用する針葉樹のもの、
うん、
パネルとして、
はいはい、
通話法 の, その壁工法のパネルとして使う製材は、ジャスで規定がある。
規定があるということですね、
は
い、
でそれ以外は全部製材のジャスということになってて、
はいはい、
まあ、構造用製材の中でもいくつか区分があって、うん、まあ、機械で分けるか、目で選別するかっていう2種類ですね。はい、目視等級区分構造用製材と、機械等級区分構造用製材。
は
い。で、機械等級区分はこれだけでいいんですけど、うん、目視等級はさらにそこから細分化されてて、光種構造用構造材、オツ種構造材があって、光種、はい、の中でも光種1と光種2があるという、
う
ん、なかなかこう細分化がすごい、分かれてる感じになるんですね。
はい、
で、まあ、目視等級の場合は、何を見るかというと、
はいはい、
節とか、丸みですね、
はい、
あの前回話もちょっと出ましたけど、真四角になってない、
はいはい、
必ずしも真四角のものだけじゃないから、
はいはい、
ちょっと丸みというか、
うん、
は なんすか、皮の部分といったらあれですけども、丸いもの四角いした中での丸く、まだ四角になりきれてない部分っていうのがどれぐらいあるかとか、
はいはい、
っていうのを、まあ、分けるのが、まあ、基本と、うん、まあ、丸みとあと節の大きさ、
その辺が一番メイン
メインです
かな、事項はね、はい、
で、あの、なんでこれそういう分け方をするかっていうと、
うん、はい、
僕もこれは講習を一回受けたことがあるんですけど、
ジャスの
講習ですか、ジャスの講習ですね、はい、で強度ですね、うんうん、強度が担保できるかどうかっていうところなんですよ、
はいはい、多分この講習とおつしはいわゆる横に使う材料か縦に使う材料かっていう分け方ですもんね、
講習、はい、うん、は、基本的に、主として高い曲げ性能を必要とする部材、土台、大引き、根田、針、桁、筋替えで、横使い。
いわゆる横使いですね。横使い
ですね。はい、おつしは、主として圧縮性能を必要とする部分に使用するもの、はい、柱、通し柱、管柱、床、塚、小屋塚等です。
はい、はい。
縦使いですね。
まあ、基本は縦に使えば、多少多分どうなんやろうね。横に使うやつの方が、規定が厳しいんじゃない、
う
ん、
そうですね。
っていう考え方ですね、多分ね。うん、
で、でっかい欠点、いや、節は欠点と見なされちゃうから、
はいはい、
でっかい節があったりすると、そこから折れるやろ、という。
っていうことですね。横に使っとると。うん、はい。そう、ね。で、その、講習の中でも一種二種っていうのが、わかる、
うん。
これはまあ、昨日、直径やね、小口の。
小口の大きさ。
短辺長辺っていう分かり方をしておるので、
うん、公衆
ほぼほぼ構造材の場合は公衆2になるんじゃないかね、36ミリ以上、
うん、以上、
小口の長辺が90ミリ以上やで、
うん、そうですね、公衆1は、短辺厚みが36ミリ未満、
うん、
および小口の短辺が36ミリ以上、うん、かつ小口の長辺が90ミリ未満、ちっちゃいやつ、はいはい、板とか、
うーんと違うんか、こんなじゃない量何使うんやろ、
36ミリ未満っつったら、
はいはい、
そうですね、あの、まあ、タルキとか、
まあタルキとかそういうのかな、筋貝とか、
筋貝とか、筋貝でもこんなちっちゃい
の90ミリはないね、
今は使ってない、ね、以上は絶対ありますもんね、
うん、そうするとやっぱり、ね、値段やろうか、値段でも36ミリ未満じゃないし、
あのインニッサンと呼ばれている 30×40 ってやつは
あ、これに該当するわけですか、うん、いわゆる野縁とかそういう系統のもの
なんで、うんうん、メインじゃなくて、
うん、
構造の、
はいはい、
どっちかそれで2種の方がやっぱり多いので、
ね、そうですね、ほとんど、まあ、横物としては2種、
うん、
の話かな、
うんうん、で、まあ、横物に使うから折れたらあかんで、
はいはい、それでまあ節の、ね、大小とか
大小とかが
はい規定がある。
規定があるんですね。で、あと、機械等級区分ですね。
はい。
で、機械等級区分っていうのは、機械により、ヤング係数を測定し、等級区分するもの。材面の品質は、目視等級区分の、オツ、種、構造用の3級の基準を満たすものとありますけど、
3級。
どんなんですか？ちょっと、ね。
そうですね。
これは。
これが分かりやすい新製材ジャスの解説。ただ残念ながらこれ平成20年の。
20年のやつやね。
そう。
ちょっと古いからあれかもしれないですけど、ね。
まあそんなに大きくは多分変わってないかなと。
う
ん、まあ、
ホームページ見たらこれ多分規定載ってますよね。規定に関しては。
そうですね。
ジャスの。
基準。多分構造1の基準。構造、そうですね。2の基準。
3級って。
2の基準の3級っていうのは、
一番甘いやつ。
一番甘いやつですね。
ですね。
はいはい、
はい、うん。例えば、ピックアップすると。
集中節、節。節が狭い材面に、径比、直径の比率で 60% 以下。
以下。
っていうのが3級ですね。
なんで、厚みのうちの、
はいはい。
6割未満やったら
ええっていう。ええってことですか。
うん、
はいはい。
6割って半分以上。
結構な節ですね。
結構な節ですね。例えば、構造材の針とかで、
はい、
120×240 の針とかで、
はい、
6割っつうと、7センチ とかぐらいまでまだ6割いきます
ね。そうですね。しかもこれ狭い材面で、狭い材面で今で言うとその120の幅の中に 60% 以下ということは、まあ半分ぐらいの大きさの節があっても、それは3級になるということですね。
まあ、それは3級
と見なすってことですね。そうで、まあ、まあ、2級は 40% で、1級はまあ 20%。なので、まあ、それこそ12センチの、幅の針、防火剤の、20% やから、本当にだから3センチぐらいに、かな、うん。だったら、まあ、1級になるっていう。
大体、一番いい。それって、表しで使う針とかってそんなもんですか？
化粧で使う場合はもうそんなもんです。もうちょっと星小さい。
ちっちゃくてもいいかな。
でもいいかなって感じですね。化粧で使うや
つに関しては。広い材面で言うと、だって広い材面これ。
広い材面は端部と中央部に、まあ、位置が分かれとって、特にまあ、中央部分なんかに関しては、経費、これ、広い材面3級の場合は経費が 70% 以下なんで。
70% 以下って、笑っちゃうけど。笑っちゃうけど。だって、24センチの高さの針で 70% したら、
ね、
いくつですか計算して出ます？ 240×0.7。
168。
15センチ以上の節でしょ？
中央部。
そんな節あります？ 15 センチって。めっちゃでっかいな、
それ。そんな節はまあ、もう入らへんよね、多分ね。どこまで、でもその節って、このどこまでを節って、ちょっと読むんやろ。その、周りのこの、なんですか、年輪が巻いてる部分なんかが節と言われるもんなんか、あくまでこの、色がね、変わってる部分っていうか。
あ、そう、本当に色変わってる部分だけか。
だけが節ですか？そうですね。いわゆる。そうすると、そんな15センチの節って、日頃見かけることはまず、まあ少ない。
で、まあ大体3級はみんな入りますっていう感覚ですよね。よっぽどとんでもないやばいやつじゃない限りは。
はいはい。
機械等級区分での場合は、普通はみんなこうなる。ぐらいのもんですね。この辺がやっぱりジャスが甘いとか言われたりする原因やったりもするんかな。
貫通割れも入っててもいいもんね。
入っててもいいんですもんね。
3級は特にね。
材長の3分の1以下の貫通割れでも別に大丈夫。
そう。うん。
で、4メーターの針だったら、3分の1したら 1.2 メーター
ぐらいは貫通割れがあっても
いいってことですよね。貫通割れがあってもいいってことですもんね。まあ、端と端と50センチずつ、はいはい、貫通割れ、向こうが見えるかどうかで、向こうまで割れてるやつがあっても別に大丈夫っていうことやから。まあ、それはまあ3級ですよね。
まあ、多分甘々やね、これね、3級はね。
そう。
はい。
大概これはみんな入るよっていうぐらいの、それ以上いったらもう B 品やろぐらいの、
ね。まあまあ、そう
ですね。感じですね、多分。はい、貫通割れだよね。
とはまあ、さっき言ったの丸みの基準であるとか、うん、まあこれも3級やと 30% 以下っていう丸みの。だいわゆるちょっとぐらい丸みやって
る。あ、でも。
これはジャス製品としては
認められるってことですね。うん。早い 30% したら。
30% って言ったらどうなん
ですね。これどうなんて思っちゃうぐらいのもんですよ、多分。あ、見て、見たら、それを見たら。
でもまあ、ジャス3級やったら
通ると。なるほどね。
ちなみに、腐れ、普及に関しても、重機では規定があって、
はい、
土台は腐れがないことっていう規定があるんですけど、うん、多分それ以外のものに関しては、軽い腐れの面積が腐れのない、存する材面の面積の 30% 以下であること。
ほう。
で、どれぐらいの範囲やろ、ちょっとなんか想像できへんけども、いわゆるちょっとぐらい腐りがあってもまあ大丈夫っていうようなこと
ですね。
この彼を見てると。まあ、EQ はもちろんないことって書いてあるんですけど。
うん。重い程度の腐りやったら 10% 以下でいいね。
はいはいはい。
で、大体大丈夫？大体大丈夫ですね、これ。
まあ、そう。だから、まあね、基本的に、まあ、世の中に僕らが製材して流通させとるような構造材は、まあ、ほっといても3級はまあ、
まあ、行くでしょ
う、普通は。というような感覚ですよね。
どんなにこれ、見た目どうなんっていうようなやつでも、
はいはい。
大概行く。
行ってしまうということで。 っていうものと比べて、やっぱり機械等級区分、まあ、目視等級の区分ではこの3級基準って書いてありますけど、うんうん、実際にヤングケース測ったりするから、うん、実際にはそういう大きな節があって3級の材料やと僕は通ってかんのちゃうかなと。
そうですね。
こういう感じだと。はいはい。
まあね、まあ一応、目視等級でこんだけは担保させとくよっていうことですよね、きっと。
はい。
まあ大体、目視等級ではそんなもんと。
はい。
うん。ですね。で、機械によるヤングケースって何ですか、
はい、いわゆる曲げ強度。
曲げ強度。
強度。だからね。ぐーっとこう、機械等級区分でやると、うん、いわゆる、まあ、荷重をかけて、どこまでこう、曲げに耐えられるかっていう強度を、
うん、
試験を、まあ、するんですけど、まあ、こんなのはうちの先代にはもちろんなくて、
うん、
まあ、大きい製材会社は、まあ、こういうちゃんと曲げ強度試験をして、うん、ヤングケースまで印字されて出荷されとるという感じでしょ
う、うん、そうですね。もう見たことあるのは、本当にこう、曲げ強度っていうか、こう上からこうぐーっと圧をかけて、力かけて、それでどれぐらい跳ね返ってくるのかみたいな強度を測定するみたいなのがあるけども、はいはいはい、もっと簡単なやつが、小口をポツンとなんかハンマーみたいなのを叩くと、はいはい、その、こう、振動がどれぐらい振動するのかで、強度を計算する。
はいはい
装置っていうのがあって、それで、ヤングケース、いくつとかいうの、はいはい。
それってすごいし、どこまで信用できるかはよくわからないですけど。
いやー、もうそれはそこまでわかんない。
一回調べたことがあって、
あ、そうなんですか、
はい、静岡の方で実は、製品になっとる、静岡の会社さんかな、うん、それを作ってて、
その機械、測定器をですか。
測定器を。で、静岡県木蓮さんが確か、
うん
測定認めてるんやったかな、その機械で測ったものに関しては、うん
はい。
っていうようなのをネットで見たことあります。で、せめて、まあ僕らはね、その大きな大層の機械買えへんから、
うん
まあ、そういうある程度簡易なもんでもいいから、ヤングケース測って、やっぱ出荷せなあかんなっていう話があった時に、
うん、
ちょっと調べたらそういうものがあったのはありました
ね。それは信用できるんですか
多分静岡県、県木林さんが、うん、OK って言うとるから、うん、まあ、やらんよりはマシかなっていうところやと思うんですけどね。
そうです
ね。
うん。曲げ係数やから、
はいはい。
やっぱり横に、横で使った時に、どれだけ曲げに耐えられるか。
っていうところですよね。
はい、折れる強度が計算できる。やはり、こういうのが分かると、
はいはい。
構造の計算とかができるってことですよね。
そうです、そうです。
ジャスで規定されたものって。
その一応、まあ、それを根拠に構造計算は書けるっていう形です、ねうんうん。だから、ジャスじゃない場合はいわゆるグリーン材っていう。
グリーン材、生材
生材扱いになってしまって、ヤングケースも生材のヤングケース設定っていうのがあるんで、
うん、うん。
まあ、それをもとに、構造計算かけていくと。
あ
となると思
う。そういうふうにせざるを得ない。
得ないです。
うん。うん。で、そう、乾燥の基準っていうのがあるんですよね。
はい。
そうそう。で、乾燥の基準は、これは、そう、これですね。これですね。
含水率
ですよね。含水率。含水率。含水率は、どんだけ水分含まれてるかっていう基準があって、
はいはい、
構造材ですね。構造材は、うん、まあ、いくつかあって、15以下、20以下とか。
はいはい。
西上げ材は25以下。確か、25、今度なんか、ああ、これね。天然乾燥の場合は30以下みたいな基準ができたんですよ。そう。
あ、なるほど。
そう。
これ多分。平成20年の本には載ってないですね。
そう。これでも最近ですよ、これ、この基準。
ああ、そうですか。いわゆる転換でも、ジャスが取れるということですか、
ね、ですね。
うん。
これでもね、30% 以下って、乾燥剤ですか、うん、僕らがそう思っちゃうんですけど。
はい、はい。
どう思います？
でも、まあ、基本これは、まあ、例えば、防火剤、横に使う材料、はい、まあ、いわゆる杉とかを、まあ、 ことを考えてこれを作ってくれたんやと思うんですけど、
うん、
30% 以下ですか。多分甘いね、基準が。はいはい。
こんなん、ジャスって言って。
いいの？
やばい、こういうことをする、僕なんか思うのは、うん、こういうことをするからジャスの評判が落ちるんじゃないかっていうね。これでもジャス製剤なんやつって。
はいはいはい。
うん。それ、いいのかな。
ああ。
まあまあ、なんでそう思うかっていうのそれは感想の話を、まあそのうちせなあかんなと思ってるんですけど。
はい、これはやっぱり、その、これを認めてくれっていう、なんか、方が多かったから、反映されたね。
僕もそんな業界の裏話的な話は聞いてますよ。
ああ、うん。
その、構造材として、ジャスとかを、ジャス材じゃないとダメだっていう。結局そういうのをニーズって、はい、主にジャス材じゃないとダメだっていう話って公共物件とか、
公共物件で
話が多いと思うんですけど、はいはいはい、その、ジャス材を普及させやなあかんとか、その、はい、ジャスじゃないと、もう建築建てられないようにするよって。
はいはい。
いう話が出たときに、それやったら、その下の基準も作ってもらわんと、
はいはい、
ジャス材なんか作れやんよと、いう意見が、
はいはい、
大手のところから出たっていう話を。
あ、大手から出た
んですか？うん、まあ、そういうのを言えるのって大きいところだから、大手が出たっていうふうに僕は聞いてるんですけど、
はいはい、
逆ちゃうかな、そのジャス、今のジャスの規定に合うものを頑張って作りますっていう方が正しかったんじゃないかなと僕なんかは思っちゃうんですけどね。
はいはい。
うん、そう。まあだって、仕上げ材 20% 以下とかですよ。
はいはい。
仕上げ材 25% 以下とかですよ。
はいはい。
これ別に普通にできるんちゃうかなと思うんですけどね。そういうものって。
まあ人工乾燥かけたら。
乾燥かければ。
まあそこまでは多分ね、普通にそういう商品作りは多分できると思いますけどね。
う
ん、
そう。まあそんなこと言ってもあれだよ。で、これはまあ構造用のやつはそうで、はい、で、あと、
造作
用っていうのもあるんですね。
造
作
用。
そうですけど、
関
するところですけど、造作材も 15% 以下と 18% 以下がありますよと。
はい。
まあその2つしかないです、逆に言ったらね。で、下地用製材も 15% 以下、20% 以下と。
はい。
あると。まあ構造用製材は 10% 以下、13% 以下、だいぶ基準が厳しいですね。
紅葉樹
の場合は、
はいはい、
うん。という区分になってで、なってるんですよ。で、だから、この辺なんかも造作用の製材って、
はいはい、
造作って言われて、製材やから、こっから、まあ、未加工の状態ですよね。
そうですね。
未加工というか、は
い
はい、仕上げ、表面、
未仕上げ
な当ててるやつはあるけども、
うん、
そっから、何かこう、さらに掘ったりとか、
はいはいはい、
切ったりとか、加工するわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、基本的にはやはり製材品やから、
うんうん、
これはもう加工された、すぐ現場で取り付けれるような状態じゃないですよね。
はい、はい、はい。
ジャズのものって。で、ここからさらに刻んでなんかするっていうときに、15% 以下っていうと、
はいはい。
まあ、乾燥の基準としては、もう一つ下の基準があってもいいような、気がするんですよね。
はいはい、
この昔みたいにその外気と、うん、その外の風がピピ入って寒いとか暑い暑いって言いながらやってる家だともかく、だって最新の
気密性
の高い家とかだったら常に環境は一定になってるはずだし、
そうですね、
でエアコンなんかも、常に効いているような人間が快適に過ごせるよね、
はいはい。
そんなとこやったら。関数率もっと下がるはずなんで。
はいはい。うん、確かに、ね。
それだけの基準しかないっていうのが。
が今の現実ということですか。今の現実ですか、
うん。いいもの作っても、15% 以下にしかならないっていう表示はね。
ああ、はいはい。ということですね。
関数率、8% ですよっていうのを作ったとしても、それは表示にはされない。はい、反映されない。
まあ、ジャスの今の基準っていうのはあくまでその、ほぼ頑張ったらある程度の、
うん。
製材所が、まあ、作れるであろう、
そうそうそう、
グレードのものに、
はい、
標準を合わせてるというか、
うん、
まあ、それをそういう人らのための、
うん、
逆に言ったら基準、
そう。
っていうことですよね。
そうなんですよ。うん、その辺が、ジャスって言ってもなって言われる。
国のお墨付きですからね。
そう、一つの、 なんか、割とね、この人言うたらもう言っちゃいますけど、ジャスは業界で普及してないんです。はい、はっきり言って製材所の、はい、それでは、はい、ジャスは普及していません。
そう、まあ、そう
です。はい、ということでですね、一旦ここで、締めようと思います。まだまだ話実は長く続くんですけれども、まあ、題してですね、製材のジャス、概要編という感じですね。続きは後編でということでですね、今回この中編をですね、前編は前回、バイオバスの話しましたけれども、今回中編を、この辺で一旦締めようと思います。後編ではですね、さらにもっとこう、深い内容というかですね、こう、本音トーク、ぶっちゃけ話的なところをですね、ジャズぶっちゃけどうよみたいなところをですね、もっとさらに詳しく、この、ウッドキャスト GP ならではのですね、この深掘りマニアックトークをですね、さらに展開していきますのでですね、次回の配信をお楽しみにしていただければと思います。はい。ではですね、今回もウッドキャスト .jp をお聞きいただきありがとうございました。この番組へのコメントは、ツイッターからはハッシュタグ、ウッドキャスト .jp、ウッドキャスト JP ですね。ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。メールの方は、mail@woodcast.jp にお願いします。iTunes へのレビューもお待ちしております。iTunes から、woodcast.jp と検索してください。コメント、メール、レビューは番組で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。なお、紹介してほしくない人は、その旨をお書きください。ホームページ、http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。Facebook ページも開設しましたので、Facebook アカウントをお持ちの方は woodcast.jp と、検索してください。はい。さらにマニアックなトーク、次回配信をお楽しみにしていただきたいと思います。ではですね、お送りいたしましたのは山本と坂でした。それでは次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。